皆さんこんにちは。パリのアパルトマンからお届けします、キャリアカウンセラーのサキです。このラジオは私サキがフランス生活やビジネス、読書で学んだことを配信しています。皆さんお元気でしょうか。聞いてください。パリに帰ってきました。帰ってきたんですけど、もうただの珍道中をやっていて、大阪の実家を出てからなぜかパリに着くまでに2日以上かかったっていう珍道中がありまして、でも無事に帰ってこれました。そう、ちょっといろいろあって、東京と大阪を往復した上に空港変わってそっから戻ってくるっていう、何してるねんっていう感じで、はい、帰ってきたんですけど、一晩寝たら元気になりました。よかったよかった、はい。でまた今日からはね、パリのアパルトマンからお届けしたいと思うんですけど、前回まで大阪の実家からお届けしてました、ましたですけれども、はい、敬語絶対間違ってる、うん。でちょっと今日からも元気にやっていきたいと思います。ですね、今日のテーマなんですけど、簡単な方を選ばないっていう話をしたいなと思ってます。で、日本に帰ってる時に、いろいろね、できて、サロンメンバーとか、私の講座を受けてくれた方とか、50人ぐらいと会えて、もう大満足でしたし、もう新しい出会いもあったし、いろいろあるんですけど、今日は、その中で、最後の方にね、私、ワークショップで、勉強しに行ってたんですよ。で、それが、アメリカの、尊敬している起業家のヒロコ・グレスさんっていう方が、感性を磨くっていうテーマでワークショップやってたから、そこに行ったんですけど、その行った時に日本滞在中に日々ちょっと危機感を感じてたこととその感性を磨くっていうことがつながったので、ちょっとその話をしたいと思うんですけど、どういうことかっていうと、なんか感性を磨くって、自分の好きっていうところに忠実になったりとか、何が好きでどんなところにこだわりがあるかっていうところを磨いていくことで、なんか自分のこう好きなものだったりとかが、分かると言いますか、感覚っていうところをちゃんと感じて生かしてっていう話かなっていうふうに、私は解釈してるんですけど、なんかね、それってその簡単な方とか便利な方とかを日々選び続けてたらできなくなっていくことなんですよね。で、特に私なんかめちゃくちゃ忙しかった会社員の時代の時って、もう感性とか何みたいな感じで、基本的にすっごい忙しくて疲れてるから、もう一番簡単で便利で早いものを常に選んでたんですよ。なんか例えば晩ご飯とかも、もう疲れてて気力がないから、家から徒歩10歩のスーパーで、解凍できるパスタ、冷凍パスタを食べてたりとか、あと、コンビニでなんとなくその枠の中にある好きっぽいこうなんかジュースだったりとか、この中でいいかなと思えるパンだったりとかを買って過ごしてたりとかしてたんですよね。もう感性とか皆無みたいな時代もあって、で、そんな時代も思い出したんですけど、なんか今回のその日本滞在中にコンビニに結構行ってたんですよね。毎日、ほぼ毎日、いや1日2回ぐらいなんでかっていうと、やっぱすっごい便利だから行ってたんですよ。なんか適度に全ジャンルのものが、生活に使う 全ジャンルのものがほどほどに選択肢が置いてあって、こう行ったらなんとなく満足できるんですよね。なんかコーヒー買ったりとか、なんか食べ物ちょっと買ったりとか、そう、なんか小物ちょこっと買ったりとか、で行ってたんですけど、でも一方でなんか危機感もちょっと行きながら感じてて、じゃあ行くなよって感じなんですけど、なんでかっていうと、なんかすごい簡単で便利で脳が省エネなんですよね。で、疲れてても行けるんですよ。そう。で、それって結構なんか危険だなみたいなことを感じて、で疲れてる自分も許せるし、疲れてるけどなんとなくこう満足できて、なんか自分でこう選べた感を得れるっていうのがあるなと思ってて、でもなんか裏を返したら、そのある枠の中で、自分は選んでる、それも人に用意されたものじゃないですか。 コンビニエンスストア あのなんとかフォールディングスとかが選んだ枠の中で、なんかそこそこにこう満足できて、頭のそのなんかアドレナリンとか、なんか若干ちょっとオキシトシンとかをこう刺激するなんかちょっとした美味しいお菓子とか、を買えてるんですけど、あのいつでも行けるんですよね。で、あの逆になんかなんでしょうね、こだわりのこう名店というか、なんかあの老舗の和菓子屋さんとかあるじゃないですか。ああいうとこってなんか自分が何が好きかとか、これがいいとか、あの分かってないといけないし、疲れてたらいけないんですよ、こだわりの店って。なぜならあの自分の感性を動かさないといけなくて、何が自分が好きかっていうのを一から考えて店を選んでいって、さらにその上であの例えば和菓子の知識とかを知ってる中で、じゃあどれがいいかっていうのを選ばないといけないから、いっぱい自分の頭で考えないといけないんですよね。そうだから、あの何かこうなんだろうな、感性を磨く余白が生活の中になかったりとか、すごく疲れてたりしたら、あんま行く気にならないですよね。そのそういうこうなんていうこだわりの、あのこれだけしか置いてないですみたいな店って、で、そこでなんかちょっとこう なんとなくうんって思ってたんですけど、そう、それがなんかちょっとつながった一個のことで、なんかそうですね、ハッとしたというか、感性を自分で磨き続けるって、なんかこう余裕のあるなんか、あの暇な人がこうやるなんかこう遊びみたいなものじゃなくて、ちゃんと生活の中に余白を作って、自分の好きなものを知って、こだわりのものに対しての知識を得るっていう好奇心もあって、でそれをさらに磨き続けてるっていう努力がないとできないものなんだっていうことが、あの改めてこう腑に落ちて、結構ね衝撃でしたね。はい、すごく勉強になりました。でなんかあの、その、ワークショップに行った中で、あの女性がたくさんいてね、あのいろんな方とすごく仲良くさせてもらったんですけど、あの、みんながいろいろ話してる時に、あの自分がねこう好きなもの、服だったりとかお花だったりとかいろんなものが あったんですけど、それをあの選んでいいんだってことに対して、すごくなんか許可が、自分に許可が出て、あの泣いてる方とかもいらっしゃって、ですごくねそれを見て、私なんか何でしょうね、思いを新たにしたんですよね。やっぱ日本の女性すごく頑張ってるし、なんか素敵な人ばっかりなのに、なんだろうな、なんとなくこうあの妻たるものこれ我慢しなきゃとか、他の人、家族の他の人優先しなきゃとか、仕事でこれしないといけないからみたいな感じで、あの抑圧、ナチュラルにあの自分を抑圧してることがすごく多いんだなっていうことをなんか感じて、で本当になんかあの例えばこうお花とか選んでね、あのキャッキャッてするだけでも、あのものすごくインパクトがある、あのいつもやってない人って、なんかこんな風に自分の好きを選んでいいんだっていうことで、なんかあのとっても感動されている方がいらっしゃって、なんかすごく胸熱になったんですよね。なんかあのすごくなんか社会の中で、なんでしょうね、なんか社会的な地位が高くてすごく立派なお仕事されてる方とかでも、なんか日々こう自分の好きを選べてないみたいな感じで、その服とか選んでる時にも笑顔が本当になんか見ててこう泣きそうになるぐらい感動してですね、でなんかそういうこうね、ちゃんとそういうのを楽しめる、なんでしょうね、なんか社会とか文化とかになったらいいなっていうのをより一層思ったし、私もこう余白、常に余白があって、なんかそこに対してのこう好奇心を学んでいくっていうところが、はい、とっても勉強になったなと思って、今日はちょっとそれをポッドキャストにしたいなと思いました。それでは今日はこの辺でお開きということで、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。私の最新のお知らせや、お知らせセミナーなどは、LINE の公式の方で、していますので、よかったら登録してもらえると嬉しいです。あの概要欄に貼ってます。それでは皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。それでは。